新聞業界とテック業界、同業界で戦う経営者が独自の視点で業界を切り抜くポジティブトークエンターテインメントテックペーパーの時間です。こんにちは、司会の庄司です。本日も工藤社長と一緒に、ビジネスに役立つ情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今回のテーマは、はい、さらば東大一直線、改正1割は海外トップ大学視野ということで、うん、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、でですね、うん、まあここでまあ僕個人的に思ったのは、あ、改正とかそこら辺って結構海外の企業を狙ってる人いるのかなと思ったら、案外そんなに多くないんだなっていう、
あ、はい、
うん、イメージで、やっぱ海外へ行こうと思うとどうしても、うん、まあ、うん、あの大学も、うん、そっちに行くで、企業もそっち行くっていうルートがある中で、こんだけその、うん、まあ、IT 系ないしは、そのテクノロジー系が発展している中で、あんまりそのなんだろう、こう日本の、トップの学生たちはそっちを目指さないで、東大行っちゃってたんだなっていうのが、まあ率直な感想だったんですけど、
これはまあ、僕の見解ですと、やっぱり日本ってどうしても東大っていうのがすごいブランド力があって、
うん、で、そうね。
うん。で、やっぱりその、受験ってある種のゲームなので、ゲームのスコアみたいな形で、こう、競い合って、やっぱできる人は、日本の頂点に行きたいわけですよね、東大とか。
まあ、そうね。はいはいはい。う
ん、でそのトップが東大の理三って言われる医学部なんですけども、うん、まあ、うんうん、結局一番勉強できる人たちが、東京大学理科三類の医者の方を目指しちゃってて、
うん、はいはいはい、
うん、まあそういうのがもう多分あのトップの人たちってそういうゲーム感覚でそうなってるんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。で医者、これ海外の聞いた話ですけども。うん、理系の人材で本当にできるやつらっていうのは、もう、うん、さっきお話ししたようにテクノロジー関係に行ってるんですよね。コンピュータサイエンスとか、うん、あとバイオテクノロジーとか。はいはいはい、まあ、
うん、そりゃそうだわな、
うん。けど日本ってやっぱ、東大ってお医者さんとか、まあ、うん、東大には行かないけど、地方の医学部に行ってお医者さんになる人とかがやっぱり多くて。
うん、まあ、うん、確かに。
うん。まあ、医者っていうその社会的な地位とかステータスもあるじゃないですか。うん、日本では、うん。
あるね。
うん。なんか、バイオテクノロジーの研究してますとか、コンピュータサイエンスのことをやってますよりも、うん、私は医者ですって言った方が、うん、おばあちゃんとかね、うん、親も喜んだりするっていうね。
そうね。ね、うん、そもそも、コンピュータサイエンスって何ぞやっていうところか、バイオテクノロジーって何してんのっていうところから始まっちゃうよねっていう。
そうなんですよ。っていうのがやっぱり、
確かにね、
うん、日本でやっぱあるので、うん、どうしても、そういう、うん、なんでしょうね、東京大学とか、まあ、あと、医学部とか、うん、地方の旧帝大って言われるやつですね。まあ、仙台とかだと東北大学とか、
うん、はい、そうね、はい、うん。
北海道だと北大とか、やっぱそういうところ行っちゃう人が、うん、多分親の影響とかもあるんですよ。
あ、う、あ、ん、なるほどね。
うん、親とか、うん、おじいちゃんおばあちゃんの影響とか。ただそれが、うん、今回改正のでは、1割は海外トップ大学を視野に入れてるっていうのは、これはもうやっぱ、うん、SNS の効果とか、うん、まあ、IT のその、情報の流通とかが盛んなって、うん、やっぱできる人たちって気づき始めたんだと思うんですよね。うん、
まあそうだね。確かにそれはあるね。
ねえ、お医者さんになって、うん、おじいちゃんおばあちゃんのその、うん、なんでしょうね、介護になって面倒を見るよりかは、コンピュータサイエンスとか、うん、バイオテクノロジーを研究して世界を変えていきたいっていう人たちが多分増えてきてるんでしょうね。
うん
できる、本当にできる人たちは、うん、
うん、うん、なんかこう、他の、うん、何かな、うん、なんか日経新聞で企画を、はい、そのストックリーグってやつをやってたんですけど、前、うん、多分俺、一回見せたと思うんですけど、
ありますね。
ちょっと そうそうそうそう、うん、えぐいやつ、うん、で、あれでなんか、うん、その改正の子たちのなんかインタビューを乗っけてた時が、うん、やつを見た時になんかこう自分で調べるのが楽しいみたいなこと
で、
で、まあ多分今まではやらされてたのが、うん、その、うん、やっぱりこう企業分析とかっていうのも、
うん、
そのなんだろう、その子たちが自発的に考えて、そのテーマを決めて、その、やってる中で、その与えられる情報ではなくて自分たちで取得してこうだって決めたものに行こうとするっていう、その頭のいい子たちが出てき始めたってことが、まあ個人的にはすごいその成長に寄与する可能性あるなって思っていて、そこら辺はなんかその与えられない人たちもいるわけですよ。多分今までは与えられない人たちが、うん、まあ最悪なんとか、うん、その自分たちの食いぶちをなんとかしようってことで起業してうまくいったとかっていう人たちが多分多かった中で、あの本当に頭のいい人たちがそこそこの情報を得て、あ、これだったらまあバイオテクノロジーとか、そういうコンピューターサイエンスの知識を使って、まあ学生起業しようとか、そういうその機運は結構高まっている部分はあるのかなって思ったりは、
多分そうなんですよ。あの本当にできるトップ層の人たちって、まあ開成って高校の話、あ、中高の話ですけど、今東京大学の人たちもやっぱりできる人ってベンチャー行ったり、自分でスタートアップ作ったりしてるんですよ。流れ的に、あの大企業入ってとか官僚になってっていうのは結構もう少なくなってきてて、
あのそうだよね。
そう、まああのなんだっけ、どっかの記事で東大生のその就職人気ランキングっていうのは、いっぱい多分あるんですけど、もうなんか10年前とかと全然やっぱり違くて、IT ベンチャーとか、あの外資系の企業に行くとかが多くなってきてるんで、あの、東大とかやっぱり、そういうトップのとこってもう変わってきてるんですよね。データ見てる感じ。
なるほどね、
ただやっぱ地方の、さっき言ってた旧帝大の人とか、まああと、なんでしょうね。やっぱり大企業志向が強かったり、公務員になりたかった、公務員に行くとか、やっぱそういう人が多いんで、ただトップはやっぱり変わってきてるらしいですよ、聞いた話だと。
なるほどね。やっぱ、まあ、上から順番に変わっていかないと多分、まあ、難しいっていうのはあるわな、みたいなね。下から変わっても、ちょっとしょうがない部分もあるわけだし。
だから最近起業家界隈でも東大の人とかはすげえ多くなった気がしますね。
ああそう、俺その実感はないからあれだけど。あ、そうなんだ。
そう、スタートアップとかベンチャー見てると、あの東京大学何々学部卒業とか結構あって、なんかもうすごい時代というかそうそうそう、そういう人が結構増えてるんで。
でもなんか、そう考えると、ある意味東大に入るって、そのスタートアップやるってなった時の、その信用力を
買
っているためには、めっちゃいいなって今思っ、聞いて思ってて、まあ、それこそ、その、うちの親父みたいに、その、学院大卒ですっていうよりは、東京大卒で、ベンチャーで、で、まあ、世界のこういう潮流を見た中で、こういう研究とか、その、まあ、こういう授業をやりたいですってなったら、あ、じゃあちょっとお金出してあげようかっていう、お金持ちの人もいるよねっていう。
そう。話は多分聞いてくれるんですよ、投資家とか。
そうだね。
そこはかなりでかいとは思いますね。学院大が悪いとかではなくて。
ああ、させん。
いや、あの、学院は学院でコミュニティもあったりしますし。
そうそうそうそうそうそう。
あと、まあ、別にあの、東京だったらね、慶応の三鷹会とか、やっぱ各大学とかでそれコミュニティあるんで、うまく活用してる人はそう、活用してるんですけど、やっぱ、東大っていうブランドがあると、まあ、投資家の人とかは話聞いてくれるだろうし、最初は多分、あのチケットというかその、それは多分あるはずなんですよ。
なんかあのディズニーランドのファストパスじゃないけど、あの あ、ちょっと別なルートからスーって、本当はみんな何百人と並んでるのスーって言って、一番前にさって入れてもらえるみたいな。
それあるかもしれない。
感じの、仕組みなんだなって、うん。で、そこを考えると、その、うん、まあ、今までの価値観で、うん、その、勉強して、うん、いい成績取って、いい大学行って、うん、いい企業に勤めるっていうところから、うん、その、いい、うん、まあ、勉強して、いい大学行って、うん、で、その、いい大学のブランドを使って、投資を受けて、初期段階で圧倒的なアドバンテージを持ったまま、商売できるよっていう。
なんかそれはめちゃめちゃ多分ありますよね。
すごいなって、うん。でもそっちの方がなんか、うん、俺はいいのかなって、その、うん、いい企業に入っても、うん、その、なんだろう、こう、自分の、その欲求を満たせるというか、やりたいことがやれるわけではないじゃないですか、うん、そこなんかちょっとぼやかされてる感じはしていて、なんか一生懸命勉強していい企業に入って、うん、で、うん、お茶組みからスタートみたいな感じなわけじゃない、
ですです、うんうん、横並びなんで、ね、新卒一括採用だと、うん、
でしょ、うんうん、それってその子の幸せではないよねっていう、うん、そこからまた、うん、なんつうの、うん、辛い思いしながら、うん、何の目標、何の目的を叶えるためかもわからない、うん、その人生を40年ぐらい続けたわけでしょ。
まあまあまあ、そういう。
地獄だよね、みたいな。
うん。うん、あと、まあ、例えば、海外、海星のトップの人が、うん、まあ、海外トップ大学を視野に入れてるっていうのが、うん、結局その仕事、うん、就職とかまで考えたら、外資系のやっぱり、その、コンピューター系の会社とかってもう、年俸べらぼうに高いんで。
うん、実際どんなもんなの？
いや、多分、本当に優秀だったら1000万を普通に行くと思いますよ、新卒で。
新卒で。
うん。まあ、1000で低いかもしれないですね。2000とか出す会社も多分あるでしょうし。う
ん、そっから昇進していくんだもんね、言ってもね。
うん、まあ、多分使えなかったら首とかになっちゃいますけど。
ああ、まあね、そりゃそうだわ。
うん。ただ、ね、日本でその、新卒で、うん、東京大学出て、22万スタートとかじゃないから、
うん。
まあ、大体日本の新卒で22万とか、まあ、25ぐらいだと思うんですけど、
うん、
額面としては。
まあそうね、額面としては。
ね、それが多分、海外の、トップの方行けば、うん、ね、うん、いきなり月80万とか100万とかもらえるんだったら、
うん、
そりゃ、
そっちの方がいいやな。
海外行ける人だったら海外行きますよね。
うん、そうだね。行った方がいいよね、ぐらいの感じ。
そうそうそう。お茶組みからスタートしないでしょうし。
うん、そうね。ただ、めちゃめちゃの、うん、な競争の中で生きていかなきゃいけないっていうリスクはあるけど、まあ、うん、最悪、そのリスクをしょって、で、うん、失敗したとしても、うん、日本に戻ってくれば、うん、そこそこの金額でキャッチアップしてもらえる可能性はあるよねってことなんだよね。うん、いや、実は
みたいなね。改正ですよ。改正のトップが通用しないわけないと思うんですよ。
う
ん、
そりゃそうだ。そりゃそうだ。逆に通用しなかったら、あ、とうとう終わりが来たかって感じ
だ。とうとう日本ももうダメかってなりますけど、うん、だってもうね、改正の中高とかも。絶対頭いいですし、
うん、そんなのね、
日本代表してもっと海外行ってほしいぐらいですから。
うん、そうだね。確かにそうだ。
ね、日本人まだまだできるんだぞっていう、うん、多分見せてほしいし、うん、通用しないことは多分ないんですよ、この人たちは。
そうだよね。うん。でもなんかこう、そう考えると、うん、こう、うん、まあ、大きい局面で考えると、まあ、サッカーだったり、野球だったり、結構海外で活躍してる人も多いし、
ちらほら出るようになって。
うん、なんなら、うん、まあ、それこそね、ね、うん、大谷翔平とかは、
う
ん、もはや、ね、野球界を代表する選手的な感じなわけじゃないですか。
うん、そうそうそう。うん、日本人がね、そのメジャートップになってるから。
うん。だからそのポテンシャルはめっちゃあるよねっていうのもあるし、
うん、
まあ、それこそ、その、うん、なんだ、中国で言ったら、まあ、華僑とか、
はいはいはい、
あとは、その、ユダヤ人のコミュニティとか、そういうのが、そもそもなんか作られなかったわけだけど、うん、日本の場合は、もう一回それが作れる可能性は、大いに
あるでしょ。
あるよねって、そしたら、まあ、それこそ、 ね、うん、大谷翔平とかみたいな人が、うん、まあ、一人いて、で、うん、その人を軸に、そのいろんな人が、うん、アメリカとか、まあ、他の海外で展開していくっていう可能性は、めちゃめちゃあるし、それこそ今活躍してるからこそアドバンテージがあるという
か、う
ん、
そう
そのイメージ、うんうん、日本人って、こういうイメージなんだよねっていう代表が大谷翔平に今なってる状態だから、
そうそうそう、うん、
信用力はめっちゃ高いよねっていう、
うん、だからね、どんどんやった方がいいと思うんですよね。うんうん、まあ、うん、改正のトップ1割と言わずね、うん、50、もう5割ぐらい行ってもらうとか
確かに確かにねえまあ、言いたい放題だな
言いたい放題だってね、日本人ね、うん、そうやってやっぱ海外で活躍して外貨稼いでとかやんないと、うん、まあ、先日もね、 GDP でドイツに抜かれて4位になったとかありますけども、
うん、
うん、なんかやっぱり ね、日本の将来を考えたら、どんどんね、うん、海外で活躍して日本にね、お金を持ってくるみたいなことしないと、うんうん、まあ、大変ですよね。
そうね、大変ですね。
うん。でね、改正の人たちだったら絶対できるんですから、そんなの。
確かにな。そう。だって、まあ、中高一貫で上がってきたとしても、そこまで日本付けにはなってないというか、
うん、
その、まあ、やっぱ大学の、その、うん、世界観と中高の世界観ってちょっと違う感じはしていて、
うん、うん、そうそうそう。うん、
なんか、その社会に大学の方が近いから、
うん、
なんか中高は子供たちの教育、うん、義務教育でもあるから、そういうイメージがあるわけだけど、大学になるとある程度自由になるわけじゃない？
うん。
この環境をどこにするかって多分、うん、そこそこ重要なのかなって。まあ、中高は親の近くにいたとしても、大学で、社会に後出るって考えたときに、大学ぐらいは外の大学に出してあげたいみたいなのは、ある意味、その子たちにとってめっちゃいい経験になるというか、なんか、スキルアップ、
うん。うん、そうですよね。
うん、
だって絶対海外行って、まあ、外の世界見た方がいいじゃないですか。
うん、そうね。うん、めっちゃいいと思う。
うん。ね、外の世界を知って日本で何かやるも全然いいですけど、
うん、
ね、外の世界知らないで、うん、日本で日本のことしかやらないは、うん、やっぱ視野狭くなると思うから、うん、どんどん行った方がいいですよね。
うん、
うん、まあ、僕も別に海外大学とか行ってないから、偉そうなこと言えないですけど、
うん、俺もそういうこと言えないんだけど、
そうけどもし大学の時に戻れるんであれば、ね、一年でも海外行ってみたいなって思いますし。
うんうん、俺も行ってみたいなと思う。うん、
そうそうそう。で、それって、うん、例えば商売にも間違いなく生きるんで。
うん、うん、生きるね。
そうそうそう。だから、どんどんチャレンジはした方がいいんじゃないかなって思います。
うん。うん。うんうん、なるほどな。
うん。
まあ確かにね、その、うん、チャレンジという意味でも、まあ、うん、将来のことを、うん、まあ、戦略を立てる。という意味でも、その海外へ向かうというのは、まあ、うん、子供の時点から、まあ、必要でもあるし、なんならそういうお手本になるような人たちが、まあ、この1割の改正の人たちが出てきたことによって、
う
ん、
そうそう、
やっぱいけんじゃんっていうのが徐々に広がっていけば、その、
う
ん、まあ、地方の大学から出たとしても、うん、じゃあちょっとうん、最後の2年間ぐらい行ってみようかとか1年ぐらい行ってみようかっていう、 そこで、うん、その世界のことを知って、じゃあやっぱりこのぐらいのレベル感で働かないとこの金額にはならない、うん、まあ、はたまた、うん、いや日本に帰ってきてこんな働いてんのにこれしかもらえないんかい、うん、クソだなって思うか、
そうそうそう、
でもそれはやっぱ外出ないと分かんないことってことだと思うんで、そういった意味でも、うん、まあ、その、まあ、自分の子供たち、はたまた自分自身も、まあ、社会に食いつぶされないためにも、
そうそう
外出た方がいいなっていうふうには、
どんどん行った方がいいですよね。
うん、そうだ、これもちょっと考えようかな。
ね、自分の、ね、子供たちもそうですけども、
うんうん、そうね、
やっぱりね、いろんな経験してもらって、で、外行ってもらうのが多分いいんだろうなって思います。
うん、うんうん、そうね。まあ、 そのためにも、まあ、自分もある程度外向かないとダメだなっていうふうには、
まあそうですね、
はい、思いました。やっぱ押し付けちゃうと子供たちもかわいそうだと思って、まあ親がそこに向かってやる中で子供たちもそっちに向かってくれればまた、あのいい相乗効果がねということで、なんだろう、まあそのお前、頭いいから医者か弁護士みたいなものにはちょっと、ちょっともう俺はならせたかないかなみたいな、
そうです
ね、金ならねえしみたいなのになっちゃうんで、
そうそうそう、
そういう意味でも、
頭いい人たちはもっとイノベーティブなことをしてもらった方が、いいでしょうね。
そうね、
はい、
うん、確かに、はい。なんか思いのほかいろんなことが深掘りできて、個人的には良かったなと、はい、思いました。
すごい楽しかったです。
はい、ということで、はい、まあ、とりあえず本日はこんなところで、はい、終わりにしていきたいというふうに思うんですけど、はい、このテックペーパーはですね、毎週月曜日に、配信となっております、まあ、ビジネスに役立つ情報とかだったり、あとは、まあ、子育てに関する情報的な、ね、はい、ものもやってますんで、まあ、ぜひですね、いいね、まあ、はたまた、いや俺こういうふうに思うなみたいなコメントもですね、いただけたらというふうに思います。ということで、
はい、
本日は、以上でございます。皆さんありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。